聖書朗読、ヤコブの手紙、第1章26から27節、高柳健二さん、よろしくお願いします。
ヤコブの手紙、第1章26から27節。自分は信心深いものだと思っても、舌を制することができず、自分の心を欺くならば、その人は、そのような人の信心は無意味です。みなしごや、やもめが困っているときに世話をし、世の穢れに染まらないように自分を守ること。これこそ、父である神の御前に、清く穢れのない信心です。
お願いします。ハレルヤ。新しい週を迎えて、またこうして皆さんと共に集いですね、今日は特に合同礼拝ということで、横浜からも狛江の方からも来てくださってます。またいつものようにズームでね入ってる方もたくさんいらっしゃいますけども、共に集って週を礼拝できるこの喜びを心から感謝したいと思います。メガネかけます。ヤコブの手紙を皆さんと一緒に今礼拝で学び続けております。今回で7回目のメッセージということになりますが、ようやく第1章の終わりのところにですね、届いたというところですね。いつになったら終わりのってまた言われそうですけれども、ゆっくりとじっくりとこの手紙から学んでいきたいなと思っています。この第1章でヤコブは、試練と誘惑の中にある兄弟姉妹たちに向かって、どうすればそれを乗り越えていけるか、それに打ち勝つことができるかということについて語ってきました。そのために、上から天からの知恵を求めて、心を静めて神の御言葉に耳を傾けるってことが勧められていたわけですよね。神の言葉は鏡のように私たちの真実の姿を浮かび上がらせます。自分が分かってくるんですね、御言葉に接していくとね。それを一心に見つめて受け入れることによって、私たちは罪と悪の支配から解放されて、神様の御心を自由に行うものと変えられていく。そして神様に作られたままの本当の自分を見出して生きることができるようになるのだと語られていました。皆さんどうでしょう？先週一週間振り返ってみて、皆さんは主の御前に静まって、神の御言葉に耳を傾け、一心に見つめる時間を過ごされたでしょうか？そのようにして主にある本当の自分を自由に生きることができたでしょうか？信仰によって歩む喜びと力を味わう、そういう一週間であったでしょうか？実はこの私たちが使っている新共同訳聖書には見出しが、ね、込み出しがついてますが、この第1章の19節から最後の部分、今日の学ぶ最後の部分に付けられている見出しはですね、神の言葉を聞いて実践するっていう込み出しがついてるんですね。神の言葉を聞いて実践する。信仰は実践、あるいは行いに結びついていくものでなければ意味がありません。じゃあ、神の言葉を聞いて受け入れてこれを行うものとされた私たちはどんなことを実践していくべきなんだろうか。上から出た知恵によって生きるクリスチャンは何を行って生きるべきなんだろうか。ヤコブはこの最後の26節と27節で神の御言葉に生きるクリスチャンのキリスト者の信仰の実践ということについて具体的に書いているところなんですね。でまずはじめに確認しておきたいことは、26節と27節に、信心っていう言葉がね、新共同訳に使われてますね。3回出てきますよ、信心。一つは信心深い。これ、ありますが、これは形容詞です。信心深い。で、もう、あと二つは信心という名詞が、出ていますね。信心がとにかく合わせて3回出てくる。で実は、これ別訳の新改訳聖書、2017ではですね、信心深いっていうところが信仰心に熱いって、訳されていて、また信心っていうところが宗教って訳されてるんですね。あ、ごめんなさい。信心深いが宗教心に熱い。そして信心が宗教。つまり、信心という言葉が全部宗教に書き換えられてるんです。これちゃんと意味があってそう書き換えられてるんですけれども、まあ、今回の、説教のタイトルを、誠の信心ではなくて、誠の宗教とあえてしたのはそのためなんですね。まあ、聖書には、皆さんもお気づきだと思うんですが、信仰という言葉はたくさん出てきますよね。だけど、宗教という言葉はあんまり出てこないと思うんです。聖書の中にはですね。目に見えない信仰に対して、 宗教ってここで訳されているギリシャ語は、儀式とか儀礼とか典礼とか目に見えるその形で表現されるものを意味する言葉なんですね。なので、新改訳聖書であえて宗教っていうふうに、信心じゃなくて、宗教って訳し直されてるんだと思うんですね。ここで宗教という言葉が使われているのは、この手紙が書かれた時代、まあ初代教会ですけど、旧約の時代から新約の時代へ移っていく時代であったことに関係しているだっていう人がいるんですね。というのは、旧約時代からずっと立法的な儀式とか儀礼っていうね、まあ、いわゆる目に見える形を重んじてきたユダヤ人たちがいたわけで、彼らの中には、確かにクリスチャンになった、信仰によって救われてクリスチャンになったとは言っても、まだまだそういう形にとらわれる部分がたくさんあった。そういうところだ、そういうことがあったんだろうという人がいますね。そういう人たちに対してヤコブは26節で、自分は信心深い、つまり宗教心に厚いと思ってもって語りかけてるんですね。つまり形を整えることには一生懸命であってもって語りかけてる。これ今の私たちについて当てはめて言えば、洗礼を受けたとは言っても、そう言えるかもしれませんね。あるいは、どんなに礼拝をちゃんと守っていても、あるいは奉仕を一生懸命やっているとは言っても、というふうに言い換えてもいいんだろうと思いますよね。そのように形は整ってはいると言っても、舌を制することができず、自分の心を欺くならば、そのような人の信心は無意味だ。この舌を制することができずっていうのは、言葉で人を傷つけてもそのことを全然顧みない。まあそういうことでしょうね。あるいは悪口とか不平不満ばっかり言ってるとか、とにかく言葉や話すことにおいて問題があることを示してますね。これ信仰において非常に重要な問題の一つだと思います。また、自分の心を欺く。これ前回やったところに出てきましたね。自分の心を欺くというのは自分で自分を騙す。あるいは神様が示してくださっているその声を聞いているにもかかわらず無視する。それをスルーしてしまう。それを自分で自分をの心を欺くというふうに言われてましたよね。それでいくら自分は宗教に熱心であると思っても、人を傷つけて平気でいたり、神様の語りかけを無視しているならば、そのような人の信心、そのような人の宗教は無意味なんだって、ヤコブはここできっぱり断言してるんですよ。これなかなか厳しい言葉ですよね。まあおそらくそういう人たちが、この時代にも、ヤコブがこの手紙を書いた時代にも、教会の中にいたんだと思いますよね。まあしかし、ぜひここで確認しておくべきことは、ヤコブはここで礼拝を守ることとか、洗礼を受けることとか、聖餐に預かることといった、いわゆる儀式的なこと、これは全く意味がないって言ってるわけでもないわけですね。そうじゃないですね。私たちはイエス様を信じさえすれば確かに救われます。救われるために行いは何もいりません。それが福音であって、これは決して変わることのない真理と言って間違いないんですが、とは言っても、いわゆる定められたプログラムに従って、今日もね、こういう礼拝プログラムというのがあって、こういうプログラム大体ほぼ毎週変わんないですよね。これに従ってやっている、こととかね、決まった形式に従って洗礼式があったり、聖餐に預かることをおろそかにしていいっていうものでもないわけですよね。神様を信じていればそれでいい、それだけでいいっていうんじゃなくて、それも、やはり形も大切にしていくべき。しかし、形ばかりにとらわれてしまって、形さえ守っていればいいというのでもないという。まあ、要するに、形と中身っていうんですかね。その両方が一致していることが大事だ。言い換えますと、真実な信仰っていうのは間違いなくそれにふさわしい形が現れてくるんです。形に現れないものはないんですよね。真実、その信仰が間違ってれば間違ったものが現れてくると言ってもいいですよね。内側と外側が一致していること、しかも正しくあること。それが求められているということになりますよね。続く27節で、ヤコブは、この誠の宗教の性質について、4つのことを実は教えています。27節もう一回読みます。みなし子ややもめが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること。これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。この信心が宗教ですっていうことですね。4つのことが書かれてあるんです。後ろから行きたいと思うんですが、まず第一に、父である神の御前にって訳僕言ってますよね。誠の宗教、真の宗教は、第一に、父なる神様の御前にあるものだっていうことです。 まあ神様はたくさんいるわけじゃなくて、ただお一人であるわけですが、その神は私たちの父なるお方であって、どんな罪人のものであっても愛してくださって、救い主をそのために送ってくださった。そして私たちがどんな問題を抱えていても、神様は必ず解決を与えてくださいます。そういう神様の御前に私たちは一人の人間として生かされている。だから、その神様の御前にあってずっと生きていくんだよってヤコブは言って、神の御前にある生き方、あり方、存在です。そういう意識皆さん、毎日、毎朝、この瞬間も持っていらっしゃるでしょうか。神の御前にあるんです。今、ここに私たちまさに、礼拝なんていうのはまさにそういうことですよね。神と出会い、神との交わりが礼拝の本質ですから、ここに神様は目に見えませんが、今ここにおられて、私と出会ってくださっている。その神の御前にあること、それが誠の宗教の本質だと。でももしかしたら、ある人はですね、そう聞くとね、なんとなく窮屈で不自由に感じられるっていう人もいるかもしれませんね。それは神様の御前にあるということを神様にあたかも監視されているかのように。いつもそうやって自分は親に監視されていたとかね、職場で監視されているとかですね、そういう環境の中にいると、神様でさえも監視するお方であるかのように勘違いしてしまう危険があるかもしれませんね。だからなんとなく不自由に感じる。日曜日は友達と遊びに行きたくなっても礼拝に行く。雨が降っていて家でゆっくりしていたくても教会に向かう。まあ、いくら窮屈に見えても、これが実は神に作られた人間にとって一番の幸せの道なんです。実は最も私たちの喜びとなる生き方がそこにある。神の御前にあることなんですよね。そのことを本当にしっかりと私たちは心得ているだろうか。礼拝よりも他のものに心が向かっていることがないだろうか。朝起きた時に一番最初に心の中に浮かんでくるもの、それが私たちの礼拝しているものだっていう人がいます。別にクリスチャンでなくてもあっても、人間はみんな何かを礼拝してるんです。何かに心が奪われてるんです。朝起きて一番最初に思い浮かべるもの、それがその人にとっての心にある一番のものだ。それが礼拝してるものだって言うんですよね。皆さんにとって、それが神様でしょう。それが何よりも私たちにとって大事な本質だ、信仰の本質だってことですよね。礼拝の時ばっかりではもちろんありません。家庭にある時も、娯楽を楽しんでいる時も、すべて神様の御前での時間であって、何をして良いとかいけないとか、そういうことを言ってるんじゃなくて、そのことが神様の御前にあるならば、それはそれで良いということです。まあ確かに、娯楽というものの中には、神様の御前にあるものとしてはふさわしくないと思えるものもあるわけですが、それは御前にあることによって分かってくるということですよね。どういうことが良いことで、どういうことが悪いことかは、私自身が神の御前に生きていれば、おのずと分かってくる。まあ、昔からよく言われます。クリスチャンはお酒飲んでいいんだろうかって、タバコ吸っていいんだろうかって、よくね、昔は、最近あんまり議論されませんけど、昔はよく議論されました。それは、立法的な意味でいいか悪いかが決まっているっていうことじゃなくて、立法にそう書いてあるわけじゃないですからね。父なる神様の御前に生きようとするときに、それぞれの信仰の中でおのずと決まってくることだってことです。それは、すでに学んだ、上から出た知恵による神様の導きと言ってもいいでしょうね。そういう選択。このような生き方は決して窮屈で堅苦しいようなものではない。そういう神との親しい出会いと交わりの中に歩むのが、真の宗教の本質だってことですよね。それはむしろ自由であって、最高の喜びになっていくものであるに違いないですね。皆さんその自由をいただいているでしょうかね。二つ目のこと。二つ目は、清く汚れのないっていうことが言われてますよね。清く汚れのない信心です。まあ私たちは信仰者であるわけですが、信仰には力が必要です。信仰を持って生きていく上で力が必要ですね。じゃあその力はどこにあるかっていうと、実は清さにあるんです。信仰者にとって清さは最高の力であるということを皆さんはご存知でしょうか。裏を返せば、汚れてるってことは力がないんです。誰かを憎んでいたり、批判していたりね、許せなかったりとか、あるいは嘘をついていたりとか、汚れた生活をしていたりとか、それは、人生を生きる力を失うんです。清いってことは力強いってことになるんです。 神様は清いお方、聖なるお方です。罪の一つもないお方。だからこそ、神こそが最も強いお方なんですよね。現代の社会で一番欠けているものがあるとすれば、いろいろあるでしょうけど、なんと言っても、清さであると言って間違いないですよね。そこからあまりにもかけ離れた時代だからこそ、いろんな問題が起こっていると言っても、霊的な意味では、真理なんだろうというふうに思います。清さの源は神様です。清いということほど強いことはありません。サタンが一番恐れているのはクリスチャンの清さだと言って、間違いないと言っていいと思いますね。ヤコブはこの手紙の中で、行いを強調していると学びました。しかしすでに見たように彼は行いだけじゃなくて、非常に深いところで私の内側の問題も取り扱っているわけで、内側も外側も含めて全体にわたって清さが行き渡っていること。そのことが、誠の宗教にとってとても大事なことだよと、ヤコブは教えているってことですよね。すでに学びましたように、19、20節で、怒るには遅い方が良いっていうことが書かれてましたよね。これ先週もやりました。私たちの現実は、しかし、しばしば怒るに早い。すぐにカッとなってしまう。私たちの怒りを誘うことが確かにこの世にはたくさんありますよね。放っておいたら心の中が、頭の中が怒りでいっぱいになってしまうっていう現実があると言っていいんだと思いますね。家庭の中でも親が子供たちに対して、また子供も親に対して怒りを持つ。コロサイの信徒への手紙とかエフェソの信徒への手紙には、お父さんは子供を怒らせてはいけませんよって書いてあるんですよね。これお母さんも一緒だと思いますけどもちろん。子供を怒らせてしまうような扱いをしてしまうっていう親は、今の時代に少なくはない。いや、虐待すらする親もたくさん出てくるわけですよね。世の中では電車に乗っても、会社へ行っても、学校へ行っても、道を歩いていても、それぞれ皆が自分勝手に振る舞っているような時代ですから、お互いに怒りに駆られるってことはたくさんあるわけですね。じゃあ、そういう怒りをどうやったらいいんだろうか。皆さん、普段の歩みの中でね、怒りに駆られて本当にどうしたらいいかわからなくなるってことあるんじゃないかと思うんですが、多くの人がそんな中でストレスが溜まってきてですね、ニッチもサッチもいかないような状況になるってことを経験されてるんじゃないかと思いますよね。私たちも決して例外とは言えません。そんな時に私たちは、もっと自分に正直になってね、怒りがあるんだったらそれを出した方がいいと、発散したらいいって言う人もいるかもしれませんし、いつまでも我慢してストレスを溜めるよりも、何か他のことに打ち込んだ方がいいというね、アドバイスをする人もいるかもしれませんが、じゃあ、聖書は何て言ってるんだろうか。皆さん、聖書が言ってる怒りの処理の仕方ってちょっと言葉があれですけど、怒った時どうしたらいいか。聖書には確かに忍耐ってことが出てきますよね。まあ、しかし一方で、決して我慢して抑えつけて爆発しないようにしなさいとは聖書は教えてません。けれども一方、怒りをぶちまけてしまえとも教えてないですよね。じゃあどうしたらいいか。聖書は心に怒りがあるときに、まず十字架を仰ぎ、キリストを仰ぎ、そこで流されたイエス様の血潮を仰いで、その怒りの思いのすべてを神に打ち明ける。神にぶちまけると言ってもいいかもしれませんが、告白して助けを求める。怒りをぶちまけなくても、神様が私たちの心に働いてくださって、私たちの中の怒りを沈めて、消し去ってくださると聖書ははっきり教えていますね。怒りに振り回されて人に向かってね、ぶちまけるんじゃ、でもなく、怒りを忘れようとするのでもなく、怒りのすべてを神様に告白しお委ねする。そうやって自分の怒りを神のご支配のもとに置いてお任せする。その時私たちは怒りの問題から解放されて自由を取り戻すことができる。皆さんそういう体験終わりでしょうかね。詩編の第10編にはですね、この世の不条理に腹を立て疑問を抱いた信仰者の嘆きと祈りの言葉が記されています。ちょっと読んでみたいと思うんですが、詩編の10編の1節2節と10節と11節。主よ、なぜ遠く離れて立ち、苦難の時に隠れておられるのか。貧しい人が神に逆らう傲慢な者に責め立てられて、その策略に陥ろうとしているのに。不運な人はその手に陥り、倒れ、うずくまり、心に思う。神が私をお忘れになった。御顔を隠し、永久に顧みてくださらない。まあ、言葉は少し丁寧ですけど、相当の疑問というか、不満というか、怒りがね、神様に向かって語られてますよね。神様にぶつけてますよね。 正直に。まあ、しかしこの詩篇は、この嘆きだけで終わってはいないんですね。神様への信仰を持って救いと解放も願い求めて、この詩篇の作者は力強く祈り、そして最後に確信を与えられるんですね。12節から18節。立ち上がってください、主よ。神よ、御手を挙げてください。貧しい人を忘れないでください。なぜ逆らう者は神を侮り、罰などはないと心に思うのでしょう。あなたは必ずご覧になって、御手に労苦と悩みを委ねる人を顧みてくださいます。不運な人はあなたにすべてをお任せします。あなたはみなしごをお助けになります。逆らう者、悪事を働く者の腕をくじき、彼の反逆を余すところなく罰してください。主はよよ限りなく王。主の力、違法の民は消え去るでしょう。主よ、あなたは貧しい人に耳を傾け、その願いを聞き、彼らの心を確かにし、みなしごと虐げられている人のために裁きをしてくださいます。この地に住む者は再び脅かされることがないでしょう。そういう確信に最終的には至ってるんですよね。皆さんどうでしょう？こういう経験をなさったことがあるでしょうか？これは信仰生活を送っていれば、さえいればですね、自動的に与えられるというものではありません。神様の御前に清くありたい。そのためにこういう怒りから解放していただきたいと切に神に求める、祈り求めることによって与えられる。この祈りが大事ですよね。神様は本当に力あるお方です。ぜひこうした経験を自分のものにしていただきたいと、日々の生活の中でね、味わっていただきたいと思いますよね。そして心の中においても、生活や行いにおいても、清く汚れのない宗教、まあ、真の意味で力強い信仰を私たちは目指していきたいと思いますね。三つ目。ヤコブはここで、みなしごやヤモメが困っているときに世話をしって言ってますね。まあ、この手紙が書かれた当時は貧富の差がとても大きかったと言われています。9節、10節にも富んでいる人の問題と貧しい人の問題が出てましたよね。以前学びました。そういう状況にある人に対する実際的な奉仕がいい加減にされているようでは、その人の持っている宗教、その教会が持っている宗教は誠の宗教じゃないんだってヤコブは断言しているわけですよね。なかなか手厳しいですよね。実はこれ意外に思われるかもしれませんが、こういう教えの背景には、旧約聖書の律法の教えがあるんです。出エジプト記の第20章、20章というと有名なあの10回の教えが書かれてるんですが、神様がイスラエルに10回の教えを与えられた。それがね、20章に出てくるんですね。私はあなた方の神となる。あなた方は私に従いなさいっていうね、その10回がイスラエルと神様の間に、その契約の主文としてね、記されているのが20章で、20章から始まってその後に細かい催促、律法が記されているんですね。そして最後に第24章のところで、神様とイスラエルとの間のその規定が全部語られた後に契約式っていうのが行われる、締結される。それが旧約っていう、古い契約って書くじゃないですか。旧約、聖書の旧約っていうのは、その出エジプト記の24章で交わされた契約のことを言うんですね。で、この契約の文書の中で、まず10回っていう大きな命令、まあ、日本の、法律で言えば憲法みたいなものですよね。法律の法律みたいな。それが語られた後に、21章から22章ずっとですね、細かい催促が語られていくんですが、一番最初に語られるのが何かっていうと、奴隷たちへの配慮とか、孤児とか、やもめとか、在留の異国人に、といったね、いわゆる、まあ、社会的な立場の弱い弱者たちに向かっての配慮の教えが語られる。神様はそこから語り始めるんです。こういう人々、孤児にしても、やもめにしても、異国人にしても、国とか社会という大きな括りの中でどうしても片隅に追いやられがちですよね。実際にはね。小さな事柄のように扱われがちなものなんですが、神様はそういう配慮をまず第一のこととして、イスラエルに神のためにお求めになったってことなんです。神は誰よりもまずこういう虐げられ苦しめられている社会的な弱者である人々の神であられるってことを聖書は最初から教えている。旧約聖書も新約聖書も含めてですね。そういう読み方を私たちは聖書を読むときに学ぶときにしっかりと確認する必要があります。 詩編の68編5節にこう記されています。神は聖なる宮にいます。みなしごの父となり、やもめの訴えを取り上げてください。これが聖書で、聖書を与えてくださった神様のお考えであり、価値観であり、神様のというお方のやり方なんだってことですよね。そしてこういう考えは旧約時代の預言者たちにもやがて受け継がれていきました。預言者ゼカリアはイスラエルの国中にはびこる罪を嘆くときとともに、正義を行い互いに慈しみ合ってヤモメや孤児や外流在留のね、異国人、そういう人たちを虐げてはならないということを警告してるんですね。ゼカリア書の7章の9から12節、ちょっと読んでみたいと思いますが、万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもめみなしご、希流者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならない。ところが彼らは耳を傾けることを拒み、かたくなに背を向け、耳を鈍くして聞こうとせず、心を石のように固くして万軍の主がその霊によって先の預言者たちを通して与えられた律法と言葉を聞こうとしなかった。こうして万軍の主の怒りは激しく燃えた。こういうことがずーっと旧約時代から問われ続けてきてるんですね。預言者っていうのはそういうことを問うために神が送られた人物だって言って間違いないですよね。現代の預言者は何か、それは教会であり牧師であり、私たちはそういう存在としてこの世に使わされている存在であるということを覚えていく必要があると思うんですね。もう一人、預言者のミカ。彼も人々が形式的な信仰とか犠牲に甘んじてですね、正義を行わずに、へりくだって慈しみを行うことを怠っていた。そのことを警告して言いました。ミカ書の6章の6から8節。何をもって私は主の御前に意で、意図高き神にぬかずくべきか。焼き尽くす捧げ物として、当祭の子牛を持って見舞いに出るべきか。主は喜ばれるだろうか。幾千の お羊、幾万の油の流れを。我が咎を償うために長子を、自分の罪のために鯛の身を捧げるべきか。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかは、お前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと。これである。どんなにたくさんの犠牲の捧げ物を捧げても意味ないって言ってるんですよね。正義を、慈しみを怠ってしまって、神と共にへりくだって歩むことをしなければ、どんなに大きな、多くの捧げ物を捧げても、そんなの何の意味もないぞとはっきり、ミカは、断言しているわけですね。こういう考え方は旧約と新約を含めて、一貫して聖書はですね、語り続けている。私たちのすぐ隣にいて、社会的困難の中に置かれている人々に対して、信仰に基づく愛の奉仕を実践すること、それが、教会であり、神の民の存在なんだってことです。それを怠っていたら、私たち教会のこの地、この世に置かれている意味はなくなってしまうってことです。さあ、私たちはどうだろうか。もちろん私たち小さな群れですからね、大きなことはできません。でも、私たちできることをしていく。それはとても大事な意識だと思いますね。それを御言葉から学んでいくこと。それが信仰の実践ということになるわけですね。まあしかし一方で、この世の中は神の御前に生きる生き方とは全く違う原理で動いているわけですよね。そういう中に私たちは生きてますから、そういう中に生きていくときにこの世のものの考え方とか風潮とか傾向とかね、流行とかね、そういうものの中に生活することによって、クリスチャンであってもいつの間にか、そういった世の中のものの考え方や価値観に影響されているってことは間違いなく言えるんだろうと思うんですよね。そして神様を知らない人々と全くほとんど変わらないような生き方、考え方、価値観を持って生きてしまうということもあり得るってことですよね。これは恐ろしいことですよね。そしたら私たちも、こうして、救われて生かされている意味を失ってしまうことにつながってしまうということですね。そういう危険があるということです。だからこそヤコブはこの今日の箇所の最後にこう勧告しています。それは世の穢れに染まらないように自分を守る。世の穢れに染まらないように自分を守る。この世の穢れから自分を守るために私たちはどうすればいいだろうか。これある本で読んだんですが、皆さん船の喫水船って聞いたことありますか？僕はその本で初めて知ったんですけど、 船に喫水線というのがあるらしくて、船のこう横の方に、下の方にですね、こう赤い線がこう書いてあるんですね。で、その線以上に、水がこう来てしまうほど、船に荷物を積んでしまうと危険だよって、その危険を表す、示すその線がですね、喫水線と呼ばれるそうなんですが、まあ、これ、私たちの霊的な生活にもね、こういう喫水線があると考えていいでしょうね。その喫水線がどのあたりにあるか、それを超えると危険だと。罪に陥ってしまう、誘惑に陥ってしまうっていう、そういうラインがあるってことですよね。まあ、それは簡単に着手条件に定められることじゃなくて、自分の生活、信仰生活を送りながら、それこそ神の御前に歩みながら行く中で、だんだん分かってくると言っていいと思いますよね。例えば、仕事の都合でいかがわしいところを通らなければならないって現実ありますよね。うん。お先の席へ出席するってことも、まあ、まあまあ、いっぱいあるでしょうね。そういうところへ行ってもいいか悪いかっていうことは、別に聖書の中にはっきりそんなことは書いて、いちいち書いてないです。問題は、自分がどのあたりに喫水線を持っているかっていうことですよね。いかがしいところ行ったら、それが誘惑になってしまって、簡単に負けて罪を犯してしまうっていう人もいるでしょうね。一方で、少しも誘惑にならないって人もいるでしょうね。どんなに清められたクリスチャンであったと言っても、信仰生活が長くしてると言っても、絶対大丈夫ってことはありません。生きてる限り誘惑に陥る危険性は最後まであります。それゆえに自分の霊性の喫水線はどの辺にあるかってことを、それぞれよくわきまえているってことがとても大事だ。その喫水線を越えてしまう危険があると感じたら、それを避ける決断、それが大事だってこと。クリスチャンは、そして教会は、この世においては社会から切り離された存在でもなく、また社会に飲み込まれてしまう存在でもない。こことても大事です。もう一度言いますが、クリスチャンは、教会は社会から切り離された存在でもなく、また社会に飲み込まれた存在でもない。ここにクリスチャンの教会の存在意味があると言って間違いないです。ヤコブはここの今日の箇所の中で、そのような人の信心は無意味ですって最後に書いてますよね。私たちの信仰が無意味なものと決してならないために必要なことは何だろうか。それは日々、神の御言葉を一心に見つめ、そして聞き、受け入れ、行う、その実践を積み重ねていく。そのこと以外にないと言って間違いないことであろうと思います、ね。今週も一週間、主の御前に、主の御声に耳を傾けて、それを聞き入れ、受け入れる、実践する、そういう日々でありたいというふうに思います。お祈りをいたします。